新年になってからさ、なんか気が抜けてんだよなと思ってさ、なんかやっぱ先週もね、ラジオやって、で、その時に、録音ね、いつもしてるの。で、今ネットラジで放送してるんだけど、ネットラジで放送してる音源っていうのも、まあ一応自動でね、録音できるにはしてるんだけども、まあそれとは別に、パソコン側でね、ちゃんと音声だけを綺麗な音でね、録音してはいるんです。で、これを、まあ、あとでね、BGM 後ろにつけたりとか、そういうのして、で、ポッドキャストで配信するんだけども、やっぱ気が抜けてる。なんでかな?わかんないけど、この録音をし忘れちゃってね。なので、先週の第254回のね、ちょっと、ポッドキャスト配信の分に関しては、まあ、かなり音が悪かったかなと思うの。だからさ、まあ、今日はね、ちゃんと始める前にですね、しっかり録音をしているの確認してますから、今も見てもちゃんと録音されてるから、まあ、来週のね、ポッドキャストの配信に関してはこれでもう大丈夫かなと思うんだけどさ、まあ気が抜けてるんだよねと思って。で、気が抜けてるなーって思うのはさ、他にもいっぱいあってさ、今週、まあお仕事ありましたよ。だいたい私、週5回ね、お仕事ありますよ。で、2日間お休みですけども、週5回仕事のうち、3回遅刻してんだよねと思って。気抜けすぎじゃないかなと思ってね。それ社会人としてどうなのって思うと思うけど、多分失格のね、レベルだと思うんだけども、まあもともとね、朝本当に苦手なわけ。でも、仕事は朝じゃないよ。お昼からだけども、それでも起きれなくてさ。で、1日目は、まあ家をね、出なくちゃいけないの、本当は12時前ぐらいには出ないと間に合わないんだけど、起きたら12時過ぎてるっていうね。で、やべっつって。で、職場に電話して。でもこの職場もさ、そんなに厳しくないから俺もね、甘えちゃうのかなと思うんだけど。電話してさ、すいませんと。ね、パル内藤ですと。今日ちょっと遅刻しますと。30分ぐらいつって。うん、わかったわかったつって。気をつけてきてねつってね。で、ガチャつってね。終わってしまうっていう。そういうのだからさ、それも悪いのかなと思うんだけどね。まあ一番悪いのは俺なんですけども。で、次の日は、さすがに二日連続やばいよねと思って。で、でも起きたらもうギリギリだったの。で、ダッシュして、これで、で、ちゃんと電車乗れて、そしたら、ね、最寄り駅からは、タクシー使えばギリギリ間に合うなっていう時間だったから、セーフセーフと思って、ね、もう正直、合うセーフみたいな感じになってんだけども。だけど、着いたらさ、駅にさ、電車が遅延してんだよね。まずいなと思って。二日連続はまずいぞと思って。でも電話して、すいません、ちょっと電車が遅延してて、つってね。ちょっと遅れますんで、つってね。言って。まずいよ、と。で、その次だよね。三回連続はまずいよと思って。で、次の日。起きたんだけど。起きれないね、やっぱしね。やーべえと思って。で、今回も、走って、なんとか電車間に合えば、タクシー乗って行けばギリギリ間に合うタイミングだったの。これはね、さすがに2回連続電車の遅延なんてのはないよねと思って。これ乗れれば大丈夫と思って。で、乗れて、で、駅着いて、で、タクシー乗って。さ、このタクシーがちょっとちんたら走るわけよ。もうちょっとね、なんかいい具合にね、走ってくれればいいのに。もうそれがさ、もうダラダラ走って、で、着いて、たら、何分遅刻かな ?3 分ぐらい遅刻?でも遅刻は遅刻だからね。30分でも3分でも一緒だからさ。また遅刻しちゃってね。もう3回連続遅刻っていう。まあ、そんな、もう、そんなんじゃ、本当にパルさんね、33歳にもなって、もう、就職もできないよと。転職活動いくらしてもね、正社員になれないよって。言うとも、俺もそう思うっていうね。ダメなんだよね。本当に。起きるのが苦手なんで、多分ね。だからね、早く、ね、仕事がね、まあ、あって、早く、早出して仕事っていうのは本当に苦手なんだよね。その代わり残業はいくらでもできるんだけど、まあ、その辺難しい話よね、と思ってさ。まあね、まあ、このラジオもよくね、始まりがいつも11時から始まりますって言ってるのにね、まあ、5分、10分いつも遅れて始まってますからね。まあ、そういうちょっと遅刻癖ね。なんだろうね、このね、5分ぐらいの遅刻で、前にもなんかね、ラジオで喋ったことあると思うんだけど、まあその辺ね、ちょっと気を引き締めてね、やっていきたいと思って、 いるんですけどもね、なかなかね、行かないからね。まあ、今年のね、一つ、まあ、目標ではないですけどもね、まあ、できる限り遅刻をしないとね、当然のことなんだけどね、そんなことをね、考えつつ、ね、ちょっと心の中にね、そういうのをね、やっぱり、ちゃんとやっていかないといけないというね、そういう誓いを立てて、ね、そんな、ね、遅刻をしないっていうね、なんかもう小学生が言うような誓いなんですけどもね、まあ、そんなことをね、心に強くね、誓ってね、ラジオの方していきたいと思いますんでね、今日もね、お聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。またね、タイトル名パル内藤の付け忘れちゃうって、でもこの辺抜けてんだよなと思って、なんかね、年始ね、もう年末年始ね、まあいろいろ疲れましたからね、やっぱりお仕事も忙しいし、プライベートもね、もうずっと起きて飲んでね、そんなん繰り返してましたから、まあそんなんでね、ちょっと疲れちゃったり気が抜けちゃったりはしてるからね、まあ来週からはね、ちゃんとね、パルナイトの同点ネットアットネットラジとね言って、さらに噛まないでねやっていきたいと思いますから、まあそんなんでね、今日もね1時間ちょっと、まあ、やっていきたいと思うんですけども、なんかね、まあ冬になってね、みんないろいろと新しいこと始めたりとかあると思うんだけど、俺もねそろそろちょっとマラソンをねちょっとしなくちゃいけないなと思って、で2月かね、2月のいつだか全然私覚えてないんですけども、東京マラソンがあるんですね。で全くマラソンやってなくてさ、前に多分ラジオで一回話して、久しぶりにマラソンしたんだって言ってから、一回もそっからマラソンしてないからさ、寒くてね、冬寒くて本当無理だからさ、いやしてなかったんだけど、さすがにそろそろしないとまずいなと思って、ちょっと今週はねマラソンちょっとしたんでね、まあ、そんなお話なんかもしたいと思いますから、まあなんかお便りねいただけたら、俺もね東京マラソン出るよとかね、私も東京マラソン出るんですとね、なんかマラソンの格好ってちょっとエロいですよね、パルさんお貸してくださいぐらいのねお便りいただけたらね、ありがたいなと、これが私の写メですってね出してくれると、やっぱりマラソンしているね女性のあの格好はね、ちょっとエロすぎるよねと思ってね、体のラインがぴっちりと見えるし、あとはそのスカートみたいな履いてるじゃない、あれもいいし、で色もね結構いいんだよね、なんかセンスがねいいなと思って、マラソンの格好の AV ねあったらぜひ借りたいなと思ってますから、まあそんなね、マラソンしてるよとか東京マラソン出るよとか、ね、あとはまあ、新年ね入って、まあ、こんなこと始めたよとかね、まあ、何でもいいんでね、普通のお便りでもいいんで、お待ちしております。お便りの方は掲示板かメールで、掲示板の方だと童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらのラジオ用スレその後というねところにお便りいただけますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞ドットネット、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。まあそんなんでね、今週ね、まあいろいろあったんですけども、まあ一番ね、まあ、面白い話かなっていうところでね、ちょっとマラソンの話したいなと思って、本当はね、いろいろあったのよ。まあこれ後で話すかもしれないけど、まあね、なんか面白い話をね、ないかなと思って。で、ね、面白い出来事ないかなと思って。まあ毎週生きてるわけなんだけどさ。で、やったこともね、あったんだけどさ。もうそれをね、はるかに、ちょっと今週のマラソンの話の方がね、ちょっとでかくなっちゃってね、まあそちらの方、ちょっとメインでね、今日喋りたいなと思ってるんだけど、まあそういうわけで、東京マラソンのね、日が近づいてきてるから、それに向けてね、ちょっとトレーニングということで、で、さっきから言ってるけども、もう冬寒くて、まあ昼間はいいんだよ。 朝とかさ仕事行く時とかさ、もう俺もお昼過ぎだから太陽昇って結構あったかくはなってんの。だから今日はね、で外出ると今日はまだあったかいから走れるかなと思って、で帰ってきたらね、仕事から帰ってきたらマラソンしようと思って、で家帰ってくるともう帰りはすんごい寒いじゃない、夜とかさ無理だなーと思って、でまあ日々がすごね過ぎていってしまうんだけど、でも考えてみれば昼間走ればいいんじゃねえと思って、太陽出てる時に走ればまだあったかいわけだから、だったら大丈夫かなと思って、この間の休みの日ね、ちょっとマラソンしようと思って、で昼間ね、なかなか起きるの大変ですけどもね、起きて昼間走ろうと思って、でまあ大体どこ走ろうかなっていうと、近くにね山手通りっていうちょっと大きなね道路があるので、そこが結構整備されてて普通に走りやすそうだから、そこをずっとまっすぐ行けばいいかなっていうちょっと漠然と考えてたんだけど、で普通にね、まあ、10キロぐらい走ればいいかなと思ってね、まあ久しぶりだから多分3ヶ月ぶりぐらいだよね走るの、だからまあ10キロぐらいね1時間ちょっとぐらいで走れればいいかなとか思ってたんだけど、そしたらさ、ちょうど先週の伊集院光さんのラジオねちょっと聞いてたら、伊集院さんもねマラソンよくしてるんだけど、マラソンしてそれで初詣に行くってそんな話してたの、いいなと思ってね、あの人のね人様の企画をパクるなんてそんなのは良くないですけどもね、俺が神と崇めている伊集院さんですから、そのぐらいの行為は許してくれるだろうということで、私の家からだと、まあ、この山手通りってところすぐあるので、でそっから走って行って、で明治神宮ね、もう皆さん知ってると思いますけどもね、てか俺もこの間明治神宮行ったって話したけどね、それは去年のね引っ越しする前とかだったからね、新年ちゃんとね初詣ということでね、明治神宮行こうかなと思って、そうするとその池袋から山手通りまっすぐ明治神宮の方行って、それでちょっとクックとね曲がっていけばもうすぐ明治神宮なので、片道8キロぐらいなのよ、だからまあまあ本当は10キロぐらいで進まそうかなと思ったけど、まあ頑張ってね、まあ歩いたり走ったりしながらさ、でやっていけば片道8キロ行って、で明治神宮でお参りして、それで帰ってくればまあ16キロではあるけども、まあ、途中でそうやってインターバルもあるし、で少し目標もあるとね楽しいかなと思って、で初詣もできてさ、もう万々歳じゃないと思って、いや完璧なプランだなと思ってさ、でそんなんで、で、まあ久しぶりにね、まあ走るわけなんですけど、で服装とかはさ前の東京マラソン走った時にねある程度揃えてあったからさ、であとマラソン用のね素敵なアディダスの靴もね買ってあるからさ、でもこれで完璧だなと思って、でちゃんと昼間何時ぐらいかな、15時ぐらいかなに家出て、でまあちょっとね俺も早く出りゃよかったんだけどさ、13時ぐらいに出ればまあまあ行って帰ってきてね、そんなに時間もかかんないし、昼間のねまだ日が出ているうちに帰ってこれるかなとか思ってたんだけど、さすがに15時から出発だともしかしたら帰ってくる時ぐらいね暗くなっちゃってるから寒いかなとか思って少しね出遅れたかなと思うけど、まあ、全然ね15時だったら日出てますからまだあったかいからね、走り始めちゃえばあったかいかなと思ってね、で走り始めて、でやっぱりね走ってるとね、まあ、最初ちょっと寒いけども途中からね、まあ、暖かくなってきて、まあ、大丈夫かなと思って、で久しぶりだからいろいろね足痛くなんないかなとかさ、あとちょっと心配機能的なところもね大丈夫かなとか思ってたけど、まあ久しぶりのねマラソンでもそんなに問題もなく、であと去年の東京マラソンではちょっと左膝をね壊しちゃって途中でねリタイアってなってしまったんですけども、それをね踏まえてやっぱしちょっと距離もね長いから左膝にはねサポーターしていって、で行ったからそんなに膝に負担もなくてね、で走っていって、でまあまあどこまで行ったかな、まあ途中新宿とか越えてって、で結構でも走ってんのよ、もう5キロとかさ6キロとかも走ってって、じゃあそろそろ明治神宮かなと思って、 で、明治神宮の近く行って、ちょっと少し迷いながらね、どこかなーってね。で、走って入ってって、だいたいやっぱり8キロ、9キロぐらいかな。走ったところにちょうど明治神宮があってさ、ようやく着いたなと思って、ちょっと思ったより少し遠かったなと思ってさ、いつも、俺がね、夜マラソンとかするときって、10キロぐらいなんだよね。1時間で8キロとか、それか10キロぐらい走って1時間ちょっととか、そのぐらいのやつだからさ、ちょっと8キロ、9キロ結構やっぱし長いなと思ってね。で、これ片道だしなとか思ってさ、で、まあいいやと思って、明治神宮着いたから、ちゃんとお参りしてね、それでちょっとゆっくりしてから、ね、家帰ればね、まあいいやと思って。で、ちょうどそこが多分明治神宮の裏側だったんだよね。で、まあ、裏から入って、それでね、お参りしようかなと、もともと思ってたから。そしたら、そこのね、なんか裏門みたいなところのね、なんか、ところが閉まってるのよ。だから、なんだろうなと思って。裏門だから、なんかね、年末年始っていうかさ、なんか年始はさ、そういう参拝客が多いからさ、裏門とかちょっと規制してて、表からしか入れないんかなと思ってさ、でちょっとよくわかんねえからさ、あんまり俺も明治神宮行ったことないから、だからじゃあちょっと裏門ちょっとね入れないから、じゃあ表の方行こうかなと思って、でぐるーっと回ってさ、で回りながらもさ、ちょっと俺よく道わかんないからさ、なんか少し遠回りしてると思うんだよね。で遠回りして、で、どこかなどこかな表はと思って行ったら、ちょうど原宿のね、駅前ね、にちょっと出ましてね。やべえと思って、俺原宿の駅前マラソンしてると思ってさ、ちょっとブルブルしながらさ、走ってって。そうすると、原宿の駅、ちょっと越えたところぐらいにね、ちょうど、この正門っていうのかな、表の門が、あってさ、で、明治神宮じゃ表の門あったと思って、で、見ると、なんか扉が閉まってて、ちっちゃい扉の方から人が出てきてるんだよね。まさかと思って。で、その近く行ってみると、ちょうどね、その年始のね、開門時間っていうのかな。空いてる時間っていうのが、なんか朝はすげえ早くから空いてるっぽいんだけど、閉まるのは、16時20分で閉まるらしいの。あれ?と思って。時計見ると16時35分なんだよね。だからかーと思って。裏門、多分着いた時ぐらいが16時、20分ぐらいで、で、そっから15分ぐらい、ぐるーっと回ってね、表のところ来て、ね、16時35分っていうことで、結果入れずっていうね、おかしいなと思って。伊集院さん、ね、一応ね、初詣行くって話で、俺もそれに乗っかって初詣と思ったら結局行けないっていうね、そんな悲しいね、ところで。で、まだね、初詣できてれば、ね、よしと。ね、なんか少し達成感があって、そっからじゃあ家まで帰るの頑張ろうってなるけどさ、もう達成感ゼロじゃない。ああと、でこっからさらに家帰んのかと思ってさ、しかも裏門からね、入って裏門から出ていけばそんなに距離なくてね、その8キロ8キロで16キロぐらいでいいかなと思ったけど、これ表門まで来ちゃって、したらもうまたねぐるっと回ってね行かないといけないから、あれこれちょっと距離長くなんじゃねえのと思ってさ、でまあいいやと思って、そっからね、来た通りを戻るんじゃなくてね、そのままじゃあ明治神宮のねところをぐるっとそのまま回ってって、それでねもっと来た道とかに戻っていこうかなと思って、でそうするとぐるっと回っていくと明治神宮と代々木公園ってまあつながっているんだけどさ、でその代々木公園の前通ってね、ちょっと夕日にね、ちょっとなんか夕日の色がなんかすごい綺麗なね、代々木公園見ながらなんか黄昏れつつね帰ろうと思って、で帰って、で遠いなーと思ってさ、それで、まあとぼとぼ走りますよ本当に。で途中でもう暗くなってきちゃってさ、あれおかしいなーと思って、日が出ているうちに帰りたかったなーとか思ってさ、で初詣もできなかったしなっつって、で走ってって、で、途中でね、まあ、新宿駅前とか走ってね、都庁が綺麗だなっつって、で写真撮ってツイッターでつぶやいたりとかさ、で都庁が綺麗ですみたいな、ね、そんなんしてさ、で走ってさ、本来16キロ走るつもりだったのに結局3時間ぐらい走ってて22キロ走っちゃったんだよねと思って、もうなんで俺休みの日にさ、ねえ、こんなハーフマラソン一人でしてんだろうと思って。 まあ、俺も昔ハーフマラソンの大会出たことあるんだけど、その時は多分ね、2時間15分ぐらいで走ったと思うんだよね。でもそれを3時間で走ってるから、まあ、かなり歩いたり走ったりとかしてるから、だいたい何分ぐらいかな、1キロ8分ぐらいなのかな。そうすると、そんなもんだよね、多分ね。うん、なってくると思うんだけど、まあそんなんでさ、まあ頑張って、まあ走っては見たんだけどさ、で、結局、ね、そんな何のね、実りもなく、初詣もできずね、ただただ走りね、まくって、で、翌日筋肉痛ですよ。もう、歩くのもね、精一杯でさ、もう東京マラソンの次の日みたいになってたけどさ、そんで、膝もね、左膝はちゃんとサポーターしてたから痛くないんだけど、今ね、右膝が痛いんだよねと思って。右膝壊しちゃってんだよねと思って。これ東京マラソンまで治んのかなと思ってね。ちょっと昨日痛くて、今日治るかなと思ったけど、まだ痛くて、だから明日ちょっとね、まだ仕事あるから、歩くから結構ね、まあサポーターして、ちょっと仕事行って、で、次の休みまでになんとか治して、それでまた次の休みもね、また、ちょっと再チャレンジしてね、ちょっと遠いけどね、明治神宮行って、ね、次はちゃんと、16時20分より前にね、着いて、それで初詣したいなと思ってるんだけどさ。ただもう久しぶりの3ヶ月ぶりのマラソンでね、ハーフマラソンっていうのはね、結構激しいなと思ってね。でも意外と人間走れるもんだなとは思うからさ、まあ、あんまりね、マラソン得意じゃないかなとかっていう人もいるかもしんないけど、意外と場所をね、今だとさ、ネットとかで Google マップとかさ、まあ、ナビタイムがいいかな。ナビタイムで、まあ、ちょっと見ると、で、ここからここに行きたいとかっていう風にやると、何キロで何分ぐらいで行けますとか、書いてあるからさ。そうすると、まあ、少し目安になってね、面白いかなと思うから。から往復で、まあ、どのぐらいかなっていうのもね、計算してね、行くとなかなかいいかなと思うからね。で、やっぱりね、今スマホでね、そういう Google マップとかさ、そういうのがあるから、そうするとさ、やっぱ途中でね、道に迷ったりってこともないからね、そういうので見てね、確認しながら行けば問題ないからね、なかなかね、まあ、楽しいマラソンできるかなと思うから、で意外と走れるもんよ。足腰が強いんだったら呼吸だけ気にすればいいし、呼吸に自信がなければ、もう足腰とかはね、もう全然気にしないで、呼吸だけ気にして、どっちだ？ね、わかんないけど、まあ、どっちかに不安があれば、どっちかを気にしてればね、もう足腰不安であれば、ね、呼吸とか捨ててさ、ね、足腰、ね、どういう風にいたわって走っていこうっていうのを考えていけば問題ないから。で、ところどころね、まあ、信号とかもあるからさ、そこでちょっと休憩しながらね、昔はさ、なんか走ってて途中で休むと走れなくなるとかってあったかもしんないけど、そこまででもないよねと思って。ある程度走って、ある程度歩いてっていうのを繰り返してるんだったら、問題なく、走り続けることできるから、ただね、10キロとか走って、で走り終えて歩いた後、もう一回走れっていうと、ちょっと辛いかもしんないけど、まあ1キロ単位とか、500メートル、300メートル、わかんないけどね、もうちっちゃい区切りでもいいんだけど、ちょっと走ってちょっと歩いてでもね、問題ないかと思うから、そんなんからね、始めてみるのもね、いいんじゃないかなと思って。まあそんな、ね、マラソン。まあ、踏んだり蹴ったり、ね、いつもの通りのね、踏んだり蹴ったりトークなんでね。まあ、そんなのがね、今週あったからね、ちょっと話したかったなと。ね、そんな感じなんですけども。で、あと、他にも話したいことはね、いくつかあるんですけども。まあ、ちょっとお便りね、今までいただいてるから、そっち先読んでいこうかな。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。趣味、ランニングって意外とモテそうだぞってね、お便りいただきました。ありがとうございます。モテるのかな。ただどこでね、そのモテるのかわかんないよね。どうせマラソンも一人で走るじゃない。だからなーと思って。なんかね、ちょっとね、皇居かな。皇居の近く走ってれば、そういうなんかマラソンね、女子マラソン皇居かぶれのやつらがいっぱいいるから、そこでちょっとアピればいいのかなっていうね、ところがありますけど、ちょっとね。どこでアピールしてたらいいのかわかんないからね。ちょっと、でもランニング。なんかね、女の子と初めてね、話すときとか、趣味なんですか？ランニングですと。で、ね、春先になったら自転車ですみたいな。スポーツマン素敵抱いて。このパターンあるかもしれないですね。ちょっとね、 そんなのをね、今度女性と会ったらね、じゃあちょっとしていきたいと思いますから。やっぱね、趣味なんですか、うん、ネットでラジオ配信です。これはモテないからね、うん、ラジオパーソナリティ抱いてってなんないからね。だからもうちょっとね、スポーティーなね、一般的な感じのね、アピールをしていきたいと、ね、そんな風に思いますね。あとは、ラジオネーム山猫舞台さん、パルさん、なんてこったい。童貞ネットホームページ開くとウイルス対策ソフトが有害なサイトを検出しましたって、のが出て、ものすごい警告音が鳴るぞ。多分、誤検出だと思いますが、今日も生で聞いてます、頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まさかのないと思うんだよね。多分今普通に問題なく、うん、俺はホームページ見てもウイルス対策ソフト立ち上がんないから大丈夫かなと思うんだけど、もしそんなのがね、あの、誤検出であればいいんですけども、まあ、なんかあったらね。でもまあこんだけ聞いてる中の人が聞いてる人が いる中で、まあ、そういう報告あまり聞いていないので大丈夫かなと思いますからね。まあ後でちょっと調べておきますけどもね、何かあったらごめんなさい。多分ないと思うんだけどな。別にね、ウイルスとかの要素がないサイトだと思うんでね、大丈夫かと思いますんでね、まあ安心してね、聞いていただけたらと思いますんでね。まあビクビクしながらね、まあ聞くのも、でもこれそんなことないよね、大丈夫だよね。俺もちょっとビビリだからね、ちょっと後で、あの、ウイルス対策ソフトでね、しっかりちょっと検索しておきますからね、なんかあればご報告ね、いただければね、ちょっとすぐ対応いたしますんでね、ご連絡、いただければと思います。あとはね、じゃあ、あと他に喋りたいこと、まあ、あるんですけど、あのね、他、本当は、こっちの話しようかなと、ね、マラソンの話じゃなくて、こっちの話しようかなと思ってたんだけど、あのね、今週、ステーキ食べてきて、ね、俺も、なかなかさ、なんか、ちゃんとしたご飯食べてないからね、いつも。なんかジャンクなもんばっかり食ってるから、たまにはステーキなんかもいいんじゃないかということで、ステーキを食べたらラジオで話せるかなと思ってね、じゃあステーキ食べようと思ってさ。っていうのも、家のね、ポストの方にその近くのチェーン店のステーキ屋さんがあるんだけども、ここの 50% オフクーポン券みたいなのが入ってて、でここがどうしようかな、言おうかな、やめようね、俺もしかしたら店の悪口言うかもしれないから、お店の名前言わないけど、まああの前住んでた家、池袋のね、東口なんだけども、東池袋の方にも、あるステーキ屋さんで、前からちょっと一回行きたいなと思ってた。そしたらこの今回引っ越してきたね、の池袋西口の方にも、一軒、まあ、金目町の方なんですけども、このステーキ屋さんがあって、でそこの半額チケットが入ってたわけね。なんていいね、あのタイミングなんだと思ってさ、行きたかったところのね、半額のチケットが入ってて、さらに引っ越した先の近くにね、またちょっと他のね店舗であるとね、近くにあるということでね、これは行きたいなと思って、で見るとね、これはすごいんだよね。もう 50% オフだからね、例えばメガビッグサーロインステーキ500グラムで2980円が1490円、安いっていうか、ただ思うのは500グラムで2980円っていうこと自体がまず破格なんだよねと思って。普通やっぱり100グラム1000円ぐらいは大体するんじゃないかなと思うの。だ200グラムで2000円ぐらいじゃない、大体。で、それはまあ、あと前後すると思うけど、肉の量だったりとか、まあ、金額とか前後すると思うけど、大体その辺がベースかなと思う中で、このメガビッグサーロインステーキ、500グラムで2980円が1490円って、どんだけだよと思ってさ。で、他にも、まあ、普通に、メガじゃなくて、普通のビッグサーロインステーキ、300グラムが1980円なところがね、990円って。300グラムのサーロインステーキが990円、1000円切ってる金額で食べられる、こんなに素晴らしい世の中だったんですかと。でそんなんで、まあ、ちょっと行きたいなということで、で俺ちょっとちょうどね、行こうかなって思ってた 日がね、まだ何も食べてなかったからね。じゃあ1食目。ね、もう夜になってましたけどもね。メガビッグサーロインステーキ食って。で、ね、500g なんてペロッといっちゃいますよと思って。何も食ってないですから。だからじゃあ、ここ行こうと思って。そしたらラジオでも喋れるかなと思って。で、行ったんです。で、で、このクーポン券。1枚、ポストに入ってたんだけど、そこのね、やっぱり、みんなね、その住人の人が、ポストの中それ全部入ってると思うからさ、いらないものはそこのすぐね、下の方にゴミ箱があって捨てられるんだよね。で、そこに、その 50% オフのクーポン券捨ててあったから、ごめんと思って、拾っちゃってね。なんでちょっとこの 50% オフのクーポン券2個ね、持ってる状態でね、行きましてね。で、美味しかったらまた行こうと思って。で、そんなちょっと、貧乏なね、本当に悲しい。ね、そんな、ちょっと育ちの悪さをね、ちょっと露呈してしまいましたけども、ね、ちょっと拾ってね、クーポン券を大切に取ってあるんですけども。それで、まあ、行きまして。で、たださ、半額じゃない？だから、いろいろとさ、これだけ頼むってわけにもいかないよね、と思って。なんか、申し訳ない感もあるからさ。だから、まあ、普通にこれはね、肉だけだから、ライスとか頼んで、あと、水もね、もらえるっぽいんだけど、でも、やっぱりなんかね、ウーロン茶ぐらい頼んだ方がいいかなと思ってさ。まあ、そんなんで頼んで、メガビッグサーロインステーキと、一応今レシートありますね。これがね、穀物飼育牛メガビッグサーロインステーキ。2980円がね、半額になっているのと、あとはライス。ライス中サイズが180円。あと、ウーロン茶、380円ということでね、合計で2152円ということでね、それでも安いよね。普通に、もう 500g の、ね、サーロインステーキ食って2000円ちょっとぐらい済んでるって、奇跡的な金額なんだけども。で、まあ、ワクワクしながら待ってますよ、注文してさ。で、どんなの来るんかなと思って。さすがに、普通にさ、でっかいなーっていうのでもさ、300g とかだと思うのよね。で、これ食べ応えあんなっていう感じだと思う。それが 500g になるってことは、すんごいなんか大きな皿に来るのか、例えば2枚で来るとか、どんなんなんだろうと思って。来たら、なんかもう肉塊みたいな、ほんとに肉の塊みたいなの来てさ、普通のステーキの大きさあるでしょ？それが普通に、縦に、なんていうの、高さがね、出てる感じで、それで 500g の、ほんとに肉の塊みたいなの来ててさ、ただやっぱり外はねしっかり焼けててさ、一応ミディアムレアで、ね、頼んだので、外はしっかり焼けてて、で煙もねすごい立っててさ、もうジュージュー言ってて美味しそうだなと思ってさ、でこれは、ね、食べ応えあるぞと思ってびっくりしてさ、で一応写真撮ってツイッターでも上げてるはいるんだけど、後でね気になった人いたら、ね、過去のちょっと発言見てもらうとね、写真ちょっと載せてありますからね。ででかいなと思って、でちょっとじゃあ肉切ってみようと。ミディアムレアだからね。まあ少し血が滴ってるぐらいでね、美味しいぐらいかなと思って。で、切るじゃない。肉硬いと思って。まあしょうがないと思って。ね、メガビッグサーロインステーキで半額で1490円だものっていうね。硬くて、ね、当然ですよと。ね、そうやって自分に言い聞かせてね。で、切って。硬えな、切れねえなと思って。で、切ったら、まあまあ、うまそうっちゃうまそうかなと思うんだけど、ただねちょっと思うところが、なんだろうな、普通例えばミディアムレアとかでステーキ頼んで切って、そうするとなんかちょっと血が滴ってるみたいなね感じで、でうめえみたいななると思うんだけど、なんだろうなと思って、ローストビーフみたいになってんだよね。なんか血が全然滴ってなくて、で本当に周りだけが焼けてて、中生肉、うん、だ全然すいません、ローストビーフの皆さんにね、ちょっとあんまり良くないことを言ってしまいましたけど、ローストビーフに怒られちゃうよね、そんなこと言ったらね。ローストビーフは普通に美味しいし大好きだけど、今回のメガビッグサーロインステーキは中が本当に肉だったんだよね、生肉。そりゃ火通るわけないじゃんって、あんなでかかったらと思ってさ、じゃあちゃんとねえしっかり焼いてくださいと言っておかなかった俺が悪いんだけど、ま 全く中はもう火が通ってなくて、そうだな、本当に、例えば外だけ切り落としてね、ケバブみたいに外だけガーって削り落としたら、本当中身生肉だったからねと思って。でももうこれ食うしかねえしと思ってさ、鉄板もすぐね、冷たくなっちゃう。何これと思って、やべえと思って、早く食わないとと思って。食うんだけど、硬え、生肉みたいな。硬え生肉の連続なんだけどさ。で、切ってさ、で、食って。で、味付けっていうのは特にされてなくて、まあ、テーブルの上にね、調味料あるから。それで、まあ、ガーリック系とかね、なんかいろいろあるからさ、かけて食ってね、みたいな。だったんだけれども、やっぱりね、肉っていうのは、ある程度の、まあ、大きさ。大きすぎても良くないよね、と思って。だから、ある程度の大きさを、美味しくいただいて、お腹が空いてればもう一枚。っていうのがいいかなって思うんだよね。だからね、なんかもう鳥のささみみたいになったもんね、中身。その、やっぱ血が滴り落ちるんじゃなくて、鳥のささみみたいな、そういう生肉です、みたいな。血とかはないです、みたいな感じだったから、これは明日お腹下すんじゃねえかなとか思いつつね。で、食べて。まあまあ、肉肉しい感じではあったんでよかったんですけども、まあもしね、次回行くんだったら、まだね、クーポン券ありますから手元にね。もうしっかり中まで焼いてもらおうというふうに思ってはいるんだけど、まあ実際どうかなみたいなね。もう、ねえ、あんまりちょっとまた行きたいなってね、なんなかったんであんまりね。だから次、行くときはね、もう少し、ちっちゃいサイズだから、ビッグサーロインステーキにして、300g の方にして、で、しっかり焼いてもらう。これだったら、結構美味しく、もしかしたらいただけるかもしれないからね。だからもう一回チャレンジかな。で、あと、なんかちょっとウーロン茶高かったからね。380円。高いなと思って。で、普通に、ウーロン茶の他にちゃんと水もね、しっかり出してくれたから、おっきいの。だから、ウーロン茶いらないから、まあ、ライスと、ね、ビッグサーロインステーキで、まあ、1200円ぐらいで食えるからということでね、ちょっと、次回、これがね、サービス券がね、1月の31日まで使えるから、まあ、今月中ね、またマラソンとか行ってね、疲れ切った体にね、ステーキ、ね、そんなのが一番いいかと思いますからね。まあ、そんなんちょっとまた行ってこようかなって思ってはいるんだけどね、まあ、そんなね、もう本当に前から行きたいなと思ってた店のステーキだっただけにね、嬉しかったんだけども悲しかったっていうね。まあ、そんな悲しいね、ちょっとステーキトークなんですけどもね。まあ、そんなね。じゃあちょっとお便りいただいてるか読んでいこうかな。ラジオネーム羊がいる水族館さん。そんな肉の量、そんな量の肉、パルさんの小さな体だと消化不良を起こすんじゃないかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、俺もお腹だけ出てますからね。もう、ちょっとお腹本当に妊娠してるんじゃないかっていうぐらい出てるから、まあ問題ないんだけども、ただ、その、俺の体の大きさうんぬんじゃなくてね、肉のね、焼き具合でちょっと消化不良も起こしつつね、でも別に次の日お腹下したりとかもしなかったし、食中毒とかもなかったから、まあ意外と人間タフなんだなと思ってさ、いや、ほんと火通ってなかったからね、中、生肉だよね、と。で、周りの人も頼んでたんだよね。メガビッグサーロインステーキっつって。俺も食いながらその注文聞いてるからさ。で、なんかミディアムレアとか言ってっからさ。こいつも失敗してると思って。まあ聞きながらね。まあ食べてたんですけども。意外と、まあみんなそんな風に食ってんのかなと思うんだけどね。まあ次回ちょっとね、よく焼いてね、食いたいなっていうところでね。あと、前にも一回、行ったですね、仮面ライダーブラック。のね、主人公、南光太郎役をやっているね、倉田哲夫さんのやっているステーキ屋さん。まあ、そのうちそろそろ行きたいなと思ってはいるんだけどさ。まあ、あそこはね、ビリーザキットっていう店舗なんだけども、あそこはね、それも味付けなかったんだけど、そこはね、美味しかったんだよね。やっぱさ、まあ、仮面ライダーブラック補正があるかもしれないから、なんとも言えないけど、そこはね、お肉も美味しいなと思って食ったんだけど、今回のはあんまり美味しくなかったんだよなと思って。あんまりね、外で食うもので美味しくないなって思うこと自体が少ないなと思うんだけどね。ちょっと今回は、あまりかなと思って。だから店名は言えないかなと思ってね。まあ、残念ながら、言ってないと思うんですけどね。ふとした瞬間に言ってないよね。 多分大丈夫だと思うんですけども。まあまあ、ちょっと、ね、俺の注文の仕方が悪かったのかなと思うからね。次回、ちょっと、ちゃんとね、適切なサイズとね、適切な焼き方でね、ちょっともう一回頼んで、それでね、また、美味しかったよってことであればね、ちゃんとお店の名前言ってね、ちょっとレビューの方したいとは思いますからね。まあ、その辺はまたお話ししたいと思っております。じゃ あとね、他お便りいただいてますね。ラジオネーム。ラジオネームが、羊がいる水族館さん。最初にね、お話ししました。まあ、遅刻のお話なんですけども。30代で遅刻はやばいなというね、お便りできました。ありがとうございます。知ってる。知ってるけど、俺がこんなやつってこともみんな知ってるよねっていうね、ことで、まあでも、それがさ、やっぱぬるい会社であればあるほどさ、これって、いろんな人がさ、同じ状況なんだよなと思ってさ、多いんだよね、やっぱし、派遣だからとかっていうことではなくて、会社の風紀的なところもあると思うんだけど、まあ遅刻する人はちょこちょこいるし、で、あと突発で休む人ね、急にその日に休むってなって休んじゃう人っていうのもちょこちょこいるんだよね。だからね、まあ理由はわかんないよ、本当に体調悪いかもしれないし、何か用事が急にできたかもしれないからわかんないけど、まあ休む人はねちょこちょこいるから、だからそういうね、まあぬるい会社だからこそ、俺もねちょっと居心地が良くてね、長年いちゃうところもあるかもしんないから、ここはしっかりね、転職活動して、で、そんな、なんか甘えたね、環境からは卒業して、頑張っていきたいなと、そんな風に思ってはいるんですけどもね。で、あと、すいません、マラソンの話した時にね、一緒に話せばよかったんだけどさ、マラソンしながら、いろいろ考えることってあってさ、やっぱ走ってると暇だからさ、まあいろいろと考え事するんだよね。それで結構思うのが、原宿の方ね、まあ東京走ってるとさ、そうやって都心の方走っていくと、まあ若者が多いんだよねと思って。本当になんかね、道歩いてるじゃない。で若者の集団とかね結構いっぱいいるわけよ。なんか夢大きい若者たちだなーと思ってさ、おじさんもうそういう夢見れないよなーとか思って。で。ね、やっぱし夢見てるのっていいなと思うんだけどさ、でそうやって原宿とかね行くとさ、いっぱいなんかデザイン学校みたいなのあるんだよね。でその周りにはなんかデザイン事務所とかもいっぱいあって、それでちょっとおしゃれなね、なんかデザインの学校で勉強してますとか、あとデザイナーですみたいなやつが結構歩いてたりするわけ。なんかすげえなーと思ってさ、だからやっぱりなんかかっこいいよね、デザイナーとかさ。であとはなんか美容室とかもあるからさ、美容師だったりとかさ、いろいろそういうなんか都会な感じのね、若者がいっぱいいてさ、すげえなーと思って。ででもまあまあ少しね考えて思ったのは、まあ俺も33だけどもさ、あと7年で40歳じゃない。だから7年間しっかり頑張れば40歳までにまあ一発の大人になるというか、まあある程度のね、一流まではいかなくても二流ぐらいのね、まあ大人になれる、じゃあなれるじゃない、7年あればね、しっかり頑張ればさ。だからそんな風にね、頑張ってバリバリやればね、一人前になれるかなと思ってさ、そんな風にちょっとね、思ったりしてるんだけど、これってもう、10年遅いんだよね、気持ちが。本来、23歳とかさ、ね、大学とか卒業して、まあ1年ぐらいのね、23歳ぐらいのやつが思うことだよねと思ってさ、30まで7年間あると、7年間頑張ったら一人前になれっから、こっから俺はね、なんか未来を切り開いていくんだみたいな、そんな風に思うのが23歳、俺33歳みたいなね。まあ、10年遅いんでね、やっぱしね、何かと考えてみると10年ぐらい遅いんだよね、全てがと思って。だからなんかねえ、俺が10年前っていうの23歳でしょ。その頃俺何してたかっていうと、まあ一人暮らし始めた頃だけど、まあバイト生活ですよね。バイトなんてさ、学生さんがすることじゃないっていうふうに言われたらね、おしまいですけども、ということはさ、やっぱり10年遅いっちゃ遅いんだよねと思って。もう高校生がやるようなことやってっからさ、 23歳で高校生がやれるようなバイトしてるから、それじゃあなっていうのとかさ。それで、ね、27ぐらいでさ、独立しよう、ね、起業しようってさ、起業するわけだけどさ。でも今学生で起業するっていう人もいるわけじゃない。そういうちょっともう、まあ俺は頑張ったつもりではいるけども、まあおままごとって言われたらおままごとの可能性もあるからね。そうしたら高校生がね、なんか俺ちょっと起業したいっす、ウィースみたいな、そんな気分と変わんないんじゃないと思ってさ。だからなんかもう全部10年ね、遅いなと思ってるし、みんな結婚とかさ、20代するわけじゃない。でも、まあ全然結婚できないしさ。で、彼女とかもね、多分、俺22歳と11ヶ月でね、童貞してて彼女もできましたけども、まあ遅いんだよ何かと。もうやっぱしやってることがもう10年とは言わないけども、そのぐらいもう全部遅いの。だから、そう考えるとよ。でも、かといって、遅いだけで、ちゃんと、ある程度、時間が経てばね、まあ追いつくというか、達成できる、達成できてきてるわけだからさ。そう考えると、まあこれからね、やっぱり7年ぐらいで、40までに、ね、ちゃんとバリバリ、ね、やれる社会人になってるとかさ。あと結婚も、まあ20、みんなね、7とか8とかで結婚してる人多いからさ。そっから10年経ったら37、8ぐらいでは結婚できてるかなとかさ。まあ、そういう風にちょっとプラスに考えればね、大体みんなの、で、周りの一般的な人間の10年後とかにね、まあ大体同じようなことはできてるなーっていう風に考えればね、まあ少しはね、まあ希望を持てるのかなと思ったりとかなんとかして、まあいろいろ走ってるとね、いろいろそうやってなんか無駄に考えるっていうとかのもありますし、やっぱり3時間も走ってりゃね、もう嫌でも考えちゃうからね。まあそんなんがあったりとかしますけども。じゃああとね、今週他喋りたかったことが、あの名刺、前に名刺をね、ちょっと作って注文したんですって話したんですけど、それがね、実物が出来上がってきましてね。で、黒い名刺と白い名刺を作りまして、黒の方は、裏面、ね、両面印刷して、白の方は表面だけなんですけども、で、黒いのは、こちらがね、ネットラジオパーソナリティ、パルナイト、ね、で、E メール、ツイッター、あと、ね、ウェブサイトのね、URL 書いてあって、で、裏面には、祝、ありがとう5周年、童貞ネット、アットネットラジってね、で、童貞ネットのロゴがドーンって書いてあってね、で、ポッドキャストのね、その iTunes ストアのメニューね、ここからね、ポッドキャスト配信してますよ、みたいな。書いてある、そういう、まあちょっとお知らせのね、ラジオのお知らせみたいなのが後ろに書いてあって。っていうのが1枚と。あと、普通の白いね、名刺の方は、さっきの表面ね、の、表面の、白いバージョンを作って。で、2つ作ったんですけども、届いて、封開けて、見て、あー、名刺来たなって。で、てんてんてんみたいな。なんで俺こんな名刺作ったんだろうと思って。恥ずかしいと思ってさ。なんかね、オナニーした後の気分みたいな感じ。今日はね、2回3回オナニーするぞと思って。オナニーして、で、射精した後に、俺何やってんだろうって。死にたいっつって。オナニー2回も3回もするわけねえしと思って。風呂入って寝ようみたいな。なると思うんだけど、それと一緒だよね。名刺作ったら俺、ラジオパーソナリティっていう風にみんなにアピールしていこうと思って。実際名刺が作り終わってできてくると何やってんだろう死にたいってなるんだよねと思ってほんとね何言ってんだと思ってさなんか今年ねネットラジオねこうやって5年もやってきたからねもう今年はしっかりとね名刺とか作ってどっかねそういうなんか人となんかね知り合いになったらさこういうの渡してさ、ね、俺ちょっと実はネットラジオとかやってるんですって名刺渡そうみたいな今年は頑張るんだとか言ってさ気持ち悪いと思って。もう、ただ長く5年やってただけじゃない。面白いのって言うと。そこそこでしょって。そんな、名刺渡してまで、俺ネットラジオパーソナリティやってるんだって、いうことみたいな。しかも、ラジオパーソナリティじゃないからね。ネットラジオパーソナリティだからね。何それみたいな。こんなの恥ずかしくて渡せないじゃんみたいなさ。そんな、ね、本当に。で、しかも、なんか、プリントのね、その会社さんも聞かせてくれたんかわかんないけどさ、 黒いのはちょうど100枚なんだけどさ、で白いのも100枚頼んだんだけど、白い方はなんか予備で印刷したのかわかんないけど、プラス40枚ぐらい入っててさ、いやもう使わないのにと思って、もう来てね、見た瞬間に、あ、これもう誰にも配れないな、捨てようってちょっと半分思ったぐらいなのに、さらに40枚プラスされてるみたいなさ、そんなのがあるから、まあオフ会とかね、この童貞ネットのオフ会があったら持ってって、ね、パル内藤ですってみんなに言うかもしんないけど、あとそういうラジオのなんかね、ラジオやってる人集まれ的なさオフ会があればさ、行って名刺渡すかもしれないけどさ、そうでもない限りこれ渡せないよね、恥ずかしいよねと思って、ほんと何勘違いしてんだこいつはと思ってさ、でちょっとねもう死にたくなっちゃったっていうね、もう年始何回死にたくなってんだって話なんですけども、まあまあそんなね、まあもしご希望の方が いらっしゃったらね、お渡ししますから、まあオフ会でもね、あと郵送ね、郵送かどうかわかんないですけど、封筒にね、まあ入れてね、140枚と100枚ね、白が140枚、黒が100枚ありますから、まあまあ応募してくれたらね、まあ、50枚50枚ずつぐらいね、すぐに送ったとしてもね、全く問題ないっていうね、ところなんで、そっからは、ね、もらってね、その、名刺もらった人はね、あ、俺パル内藤ですって名乗れるぐらいのね、量の名刺がありますからね。まあそんなのもね、ちょっと、まあ、とは言いつつもね、一応配れる機会があればね、配りたいなと思うんだけどさ、なかなかね、そんな機会もないかなと思うんでね。まあまあちょっとポケットに忍ばせつつね、ちょっと出そうか出す前かね、ちょっとしどろもどろしてるみたいな、そんなのがね、まあ当分続くかなとは思うんですけどもね。じゃあね、あとねお便りいただいてますんでね、読んでいきたいと思います。ラジオネームデルデルモーデルさん、パルさんこんばんは。セックスしましたよ、夢の中で。ちなみに初夢でした。これは童貞卒業したことになりますか。少しだけ好きになりかけてたので、夢だと分かると悲しくなりました。パルさんは何か初夢は見ましたかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。びっくりしたね、セックスしたよっていうからさ、まあ夢の中だったって。でも初夢でセックスっていうのはなかなかね、レアな感じがするし、いいかなと思いますけどね。ただこれは童貞卒業にはならないんじゃないかなと思ってね。俺も夢の中だったら、ここ数年の中で何回もセックスしてますよ。俺はもう夢の中で結構動けるタイプなんでね。夢だなって分かった瞬間に、ね、これ夢だっていう風に言い聞かせて、そうすると、俺自身が自由に動けるようになるから、そしたら、女出てこいって想像すると女出てくるから、そしたら速攻でセックスするっていうね。だけど、ね、そうするとさ、ある程度自分の意識で、もう自分動かせてるってことはある程度覚醒しちゃってる状態だから、これ長く続かないんだよね。だからもうすぐ目が覚めちゃいそうになるから、もう1秒でも早くね、穴に入れたいってなってるんだけどもね、結局穴に入れた瞬間ぐらいで目が覚めるっていうね、このパターンの繰り返しなんですけどもね、しっかりゆっくりとね、セックスのね、夢を見たいなとは思ってるんだけどね、なかなかねうまくいかないなと思ってね。なんでね、で特に俺自体は初夢特に見てないかな、なんか覚えてないと思いますね。せっかくねこうやってラジオで喋れるネタなのにね、初夢なんてね、今年はねこんな夢見ましたって言ってねできるはずなのにね、特になかった。普通になんか泥のように眠ってたからね、38時間ぐらい起きててさ、そっからね寝たからもうよくわかんない感じだったよね。まあそんなんだからね、まあ来年はねちょっとなんか初夢見たらね、なんかお伝えしたいなと思っておりますけども、今年はねなかったんで、まあね、デルデルモデルさんも、ね、初夢で、ね、セックスした夢見れたってことはね、今年もしかしたらねそういう暗示があったのかもしれないから、今年セックスできるかもしれないからね、ちょっと希望を持ってね、生きていっていただきたいなと思っております。じゃあ、あとね、他お便りいただいているのが、どれかな？ラジオネーム、271番さん。パルさんこんばんは。 現在高校3年生の受験生です。現在地元の中堅が、進学校に通っているんですが、進路のことについて相談があります。現在私の成績では、ほぼ国立大学に進学することは不可能で、エフランと呼ばれる大学に行くのか専門学校に行くのか、はたまた浪人するのかで迷っています。リスナーの皆様も含め、斉藤さんの意見を教えてください。ついでにエフラン大学は文系経済学部ですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。内藤です。ね、斉藤やめてくださいってね。で、まあ、ご質問ね。まあ、ご相談ということなんですけども、そうだね、難しいね。現在高校3年生。で、もう1月でしょ？で、大学受験。ということで、まあ、国立大学はね、ちょっとまあ難しいということなんで、まあ、別に、できればね、国立とか行けたら一番いいけども、まあそれは難しいんであれば全然いいと思うんです。で、エフラン。でも、言っても、エフランクの大学なのって言うと、そうでもない場合もあるよね。まあ、ちょっとね、持って言ってるだけで、実際はそんなにエフランっていうほどじゃなくて、普通に一般的に知られてるね、大学だったりとかあると思うけど、ただ、本当にエフランの場合、行かない方がいいっていう噂も聞くよね。俺は大学受験失敗して専門学校行ったけど、どうかな。ただやっぱり大学を卒業しているっていうことっていうのは一ついいんだよね、エフランでも。まあこれは俺が大学卒業してないから言うことかもしれないけど、例えばだよ、転職とか今後ね仕事してってするときに、やっぱりある程度そういうね、大学4大卒業以上とかそういう条件があったりするんだよね。短大4大卒業以上とか専門学校はダメっていうのはあったりするんだよね。そこまで明確に書かれてないけども、まあどこどこ以上というのがあるから、そう考えるとその専門学校とか、もしね、あの専門学校行くんだったら行って、本当にそこに関係する仕事にずっとついていくっていうことであれば、俺専門学校でもいいと思うんだけど、そうでないんだったらエフランの大学でもいいのかなと思う。ただ本当にエフランすぎる学校だと、ただ時間を無駄にしたっていう噂も聞くから、であればちゃんと目的意識があるんだったら専門学校の方がいいかなと思う。だから誰も知らないようなエフラン大学に行くんであれば専門学校だけど、そんなに本当は言うほどエフランでもなくて、ある程度みんなが知ってるような大学であれば、そっちの俺は大学行った方がいいと思うし、で、もし今は本当にエフランかもしれないけど、少し今勉強分かってきたかなとか、来年ちゃんと勉強もっとして、ちゃんとした大学にね、行けたらいいなと思っているんであれば、1年浪人するっていうのは親がね、許してくれるんであればいいかなと思うんだよね。浪人時代、っていうのも一つのいい経験だと思うんだよ俺はね。まあ、あのこれはいいのか悪いのか分かんないけど、そういうのもやっぱりなんかちょっとね、そんなにポジティブな感じの人間になっていくのっていうと、そういうわけじゃなくて、やっぱり少し考えちゃうタイプの人間になっていくかもしれないけど、まあ、少しね深み出てくるかなと思って。でこれ二浪とかしちゃうときついと思う。さすがにそうなったときにはエフランの大学行くか専門学校行くか考えた方がいいけど、一浪っていうのは俺は親がいいって言うんだったらいいし、あとはその新しい学校行った時に同級生が自分より年下っていうのに耐えられるんであれば、俺は浪人でもいいかなとは思う。そこはご自身の判断となるけども、まあ今の段階で浪人以外を考えるんであればね、まあ本当のエフランでなければ大学頑張ってね、あの受験して受かったら行っていただいた方がいいかなと思うから。で本当のエフランであればね、しか行けないんであれば専門学校。だから専門学校難しいよね。あの特に勉強とかしなくても行けるところも多いと思うけど、結局そこからちゃんと仕事に結びつくのっていうと、かなりそこは少ないと思うんだよね。ただ、さっきちょっと言ったようにね、そのデザインの専門学校とかさ、なんとかデザイナー学院とかさ、あと美容師とかさ、そういうのって 俺は結構ありかなとは思うの。っていうのも、まあ、結局あのなんつうのかな、その仕事でさ、そこで培ったことでお金をちゃんと稼げるっていうのもあるじゃない。ただ俺がね、専門学校行ったところはゲームクリエイター科だからさ、ゲームクリエイターってじゃあ何するのっていう話でさ、いろんなことしないといけない中で、じゃあその中でそれをすることで、例えばだよ、フリーでっていうことはないけどもさ、一人っきりでじゃあお金を稼ぐことってその技術でできるのっていうとなかなか難しいよねって。ただ美容師とかであればちゃんと真面目に頑張れば美容師の資格取って、で細々でもね、どっかね、美容師今すごいいっぱいさ、お店はあるわけだからさ、そこで働くってことも可能なわけじゃない、ある程度ね。美容師崩れみたいな感じでもね。だからその可能性はあるから、まあただ激務だしね、給料も安いし大変だと思うけど、まあまあそういう金を稼ぐっていう方法としては一つの手段だし、あとそういうデザイナーとかね、まあ何のデザインか分かんないけどもさ、普通にそういう広告とか作るのかもしれないし、プロダクトデザインつってね、なんかそのものをそういうの作ったりとかってあるかと思うけど、やっぱ何か作るっていうことはそれを作ったものを売れるっていう部分もあるからね。だから例えばさ、俺はプロダクトデザインとかできるとすごいいいなとは思うんだよね。やっぱりなんか花形じゃない、デザイナーのさっていうのもあるし、だからそうするとねえ、あとはパソコンとかでもそういう広告作れたりとかね、いろいろあるけど、なんだろうね、難しいよね。だからやりたいことがあったら、うん、でエフランしか本当にいけないんだったら、やりたいことがあるんだったらそのやりたい専門学校に行って、でちゃんと就職をね考えて、専門学校は生活して行ってくれればいいんじゃないかなと。もう例えば2年生の専門学校だったら1年目から就職を考えながら勉強する。で変な話、専門学校を卒業する前にそういうやりたいことの仕事に就けるんであれば、専門学校途中でやめちゃっていいと思うんだよね。それで就職しちゃう、ね、バイトじゃなくてね、就職っていうレベルまで行くんであればね、就職しちゃってもいいと思うんだよね。まあ、あとはバイトねしながら専門学校行きながら、でそこでね社員採用とかあるかもしれないけど、そんな風にね、2年生の専門学校で2年目とかからねそういう就職活動してもね、もう遅いっちゃ遅いんだよね。だからもう1年目からしっかりやって、1年の間にもうなんだよ、アピールできるポイントも全部作っておかないと、そっから就職活動するからさね、まだ勉強の途中かもしれないけど、そこまでにある程度形にしておかないといけないからっていうのね、そういうのもあるから、もし専門学校に行くことになったらまたご相談いただければ、またねなんかためになるような話ができればねしたいと思うしね、うるせえよって言うかもしれないからね、あまあこのぐらいでほどほどにしていきたいと思いますけどね、まあ頑張ってね、まあ、全力でね、あと例えばね、今1月だから3月ね、中旬ぐらいまでそういうテストとかあるかと思うからさ、そこまでは全力で頑張ってね見るっていうのも、やっぱりこの3ヶ月ぐらいの頑張り、今までで一番頑張ったなとかって思えるぐらいに頑張ると、今後もねそこの期間のことを思い出すとね、あの頃はあんなに頑張ったんじゃないかというね、そういう力にもなってくるからね、まあできる限り頑張ってね、まあ今すげえ頑張ってると思うんだけどね、いただけると思います。あとはラジオネーム、他お便りいただきました。ラジオネーム山猫舞台さん、僕は名刺結構かっこいいと思うんですが、ツイッターにもあった通りステッカーだったらラジオのノベルティとしても良かったかもという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。この名刺ね、ツイッターの方でもね画像の方出してるんですけども、ただな、童貞ネットドンみたいな、だってこんなステッカー作ったらさ、今ポッドキャストのそのアイコンみたいなところにね、童貞ネット出てるだけでもみんなね、この画像変えてくださいって言ってるのに、ステッカーもらった日にはどこに貼るのよっていうねところではあるんだけど、まあまあ俺が頑張ってねデザインしましたからね、まあよかったらね、まあちょっと見ていただいたりとか、欲しいよって人いたらねお届けしたいと思います。あとは ラジオネームさすらいのスロッターさん、パルさん、今週はパチスロ打ってないのってね、お便りできました。ありがとうございます。打ってないね。年始に打ったっきりでね、もう打ってないんですけど、なぜかやっぱり駅から家までの帰り道に有料店、パチスロの有料店がないっていうことがでかいね、本当に。だからもうなんか休みの日もわざわざ駅前まで行ってスロットしようかなとも思わないし、ねえ、あそこの店なんかすごいいいなと思ってね、行ったらなんかすごい楽しそうだなっていうのも特にないから、一個いいなと思う店は一店舗だけあるんだけど、そこもな、今まで行ってたところの方が全然いいから、そうするとなと思って、だからね、行ってない。新しいのね、いっぱいガンダムとかね、えいろいろ出てるでしょ今ね。で、今度またエヴァンゲリオンの新しいの出るよね。そこちょっと打ちたいなと。あとバジリスコも新しいの出るから打ちたいなと思ってはいるけど、そんなにね。あとシティハンターが出たのかな、打ちたいなと思ってはいるんだよね。打ちたいではいっぱいあるんだけども、なかなかね、まあ忙しい、忙しいのかな。なんかわざわざ駅前まで行きたくなくなっちゃったんだよね、せっかく池袋住んでるんだけど。なんだろうな、本当に俺東口はすごい良かったんだけど、西口あんまり肌に合わないかもしんないね。もう駅まで行く間にもう客引きに声かけられてさ、もうめんどくさいんだよね。だからもう外出たくなくなっちゃってさ、まあ、逆にね、良かったなと思って、これで今年はしっかり宅建の勉強できんなと思ってね、この流れで行けばね。まあそんな感じだね。まあまた行ったらね、ちょっと報告したいかなと思っております。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間もほどきましたから、お別れのコーナーやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったことなんかね、をつらつらと喋ったりとか、読めなかったお便りなんかをね、紹介していこうと思うんですけども、それではね、いただいているお便りをね、ちょっといくつか読んでいきたいと思います。ラジオネーム紅のバックパッカーさん、パルさんこんばんは。パルさんの夢を打ち砕くようですが、風俗店のパイ釣りだと粘膜の絡み合いはないですが、よほど衛生が徹底しているお店に行かないと、前のお客様のバイキンマンが残っていて、それで性感染症になるリスクがありますというね、お便りできました。ありがとうございます。ナイスだね。こういうナイスなお便りね、待ってたよね。俺も本当に、ここ最近、パイ釣りをね、一回でいいからしてみたいと、ね、言ってはいるんですけども。パイ釣りだったら粘膜の絡み合いないからね、病気とかも安心と思ったんだけど、このパターンがあったとはね、ちょっと考えていなかったんですけども、前のお客様のね、バイキンマンが残っているということで、これであればね、もうやっぱり朝一番ですね。朝何時からやってんだか知らないけど、早朝風俗。ねえ、もう、何なんだろうね。正直、風俗系ってさ、夜ってイメージがあるじゃない？やっぱし、ねえ。だけど、早朝風俗ってあるわけだよね。朝早いと安いみたいな。でもさ、午前中から風俗とかなくねえみたいな、思ってたけど、俺みたいなパターンね。午前中にね、前の客が誰もいないとき、だから普通に女の子が普通に生活してね、家から出勤してきて、もう綺麗な体ですよ。で、その子が対応してくれれば、前のお客様のバイキンマンさすがにもう残ってないからね。だからもう早朝朝っぱらからパイ釣りで射精みたいなね。それで12時迎えてお昼から何しようみたいなね。そんなんだからね。でもね、これをちょっと参考に、なるべくね、病気っていうのはね、ちょっと切り離していかないとね、まずいですからね。ちょっとこれは採用して、俺が風俗関係行くんであれば、早朝、ね、行きたいと思います。あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、マックユーザーさん。リンゴダイエットはどうなったのってね、お便りできました。ありがとうございます。リンゴダイエットって、どうなったんですかね。まあ、リンゴはね、8個ぐらい、捨てちゃいました。腐っちゃったんでね。もう、しょうがなく捨てることになっちゃったんですけども。 で、その後もスーパーでリンゴは1個買って剥いて食ったりとかしたんだけど、リンゴは美味しいんだよ。だけどやっぱり夜リンゴだけっていうのは味気なくて辛くなっちゃって、人生こんなに苦しいものかという風になっちゃうから、リンゴダイエットはちょっと断念ね、して。で、だってもう今日の今ラジオ始まる前のご飯が、広島風焼き、なんで、お好み焼き。ね、あの、焼きそばが入ってるようなやつね。と、あと、たこ焼き。まあ、両方ともコンビニで買ったやつなんですけども、そんなん食ってっから、炭水化物、炭水化物、炭水化物だからね。だからさ、もう本当にリンゴとはね、真逆な食生活にまた戻っちゃってますから、その代わり、ね、ちゃんと走ってね、あの、マラソンして、しっかりと、ね、ま、東京マラソンまでにはね、体重の方はね、うまく調整したいと思いますから。まあ、毎週ね、これ足治ったらまた、ハーフマラソンぐらいして、またそこからね、1週間ぐらいしたらハーフマラソンしてっていうので、まあ、東京マラソンまでにね、ずっと毎週ハーフマラソンぐらいしとけば、当日はね、なんとかフルマラソンしてもね、大丈夫かなっていうことでね、ちょっと、計画を立てて、ね、頑張っていきたいと思いますから。まあ、リンゴダイエットはね、なかったことにね、うん、難しいよね、やっぱりね。そういう食事制限ってなかなか続かないけど、ただ、健康にリンゴを食べるっていうのはありだと思うから、間食の代わりかな、スナック菓子食うんであればリンゴを食べるとか、そういうのとして使うにはいいと思うけど、ご飯自体をとかね、そういうのは結構きついなって、ね、思いました。すいません。もう革命的と思ったけど、そんな革命的でもなかったね。ただ普通にね、食事の一つとしてね、取り入れていくっていうのはね、体にいいと思いますからね。まあ、そういうところはおすすめかなと思います。あとは、他お便りいただいているのが、ラジオネーム、もぬけの殻のお尻ナナさん、パルさん、改め、パル内藤さん、遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。久々のお便りです。お元気ですか？さて、カリスマパルさんの影響で以前の放送で紹介してくれた、トルネを速攻でポチりましたよ。元よりアナログ寄りな、僕はちょうど HD レコーダーを買おうと思っていました。もちろんトルネなるものの存在を知らなかったので超グッドタイミングでしたよ。ありがとうパルさん。若干のトラブルがあったけど無事に接続でき、普段見えない番組が見えて快適な2014年を迎えることができました。これで今期のアニメは、全て、全抑えできそうです。話は変わりますが、最近ポッドキャストの更新が、待ちきれず過去の放送をランダムで聞いていたのですが、パルさんの以前の職場で働いていたラジオパーソナリティになるという女性はどうなったのでしょうか。気になります。もう何年も経っているから今なら、おひさなおひさな感じでコンタクト取れるんじゃないですか。出会いにつながるかもですよ。では今日もラジオ頑張ってください。追伸、なるべく早くポッドキャスト更新してくださいね、というね、お便りだけました。ありがとうございます。最近ね、ポッドキャスト更新遅くなっちゃってね、もうちょっと一日ずつね、早くしていこうかなと思ってるね。今週は木曜日ぐらいにはね、更新したいなと思ってるんですけども、で、トルネ。ね、プレイステーション3につないでね、録画できる機械なんですけどもね。俺のレビューを聞いてね、速攻で買っていただいたということでね。俺も本当にトルネ使ってるんだよね、と思って。今期のアニメって、アニメもさ、毎週撮るとかってそういう設定もできるから、なかなかいいなと思ってね。まあ、やっぱり、ね、それで、ニコニコのね、コメントを流しながら見るっていうのはね、本当に楽しいなと思ってね、なかなか使えるやつなんですけども。で、あとね、お手の中でありましたけども、昔のね、前の職場で、女性がね、女性の同僚が、ラジオパーソナリティになるっつってね、辞めてったんですけども、その女性とコンタクトをね、久しぶりに取ってみるのはどうなんですかっていうね、ことなんですけども、連絡先知らないんだよね。正直連絡先知ってればもっと早く連絡取ってるよね。別に何て言うの、ノリのいい子だったので、普通に飲みに行こうよってね、いう話をすれば全然飲みに行って、でいろんな話はできると思うの。だけど連絡先わかんない。 そこがね、残念だなっていうところなんだよね。それは本当に当時、すごい後悔してたんでね、連絡先わかんないよと思って、名前もあんま覚えてないよってね。で、それがあるからね、ちょっと難しいかなと思うんだけど、で、ちょっと今、名前思い出せないな、どうやったら思い出せるかなって思うけど、やっぱし思い出せないからこれは無理なんだなと思うんだけどさ。まあね、まあ今はどうなってるかわかんないですけどもね、まあ、なかなかいい声の女性だったからね、そのラジオパーソナリティ向けの FM っぽい声だったからね、まあいいんじゃないかなと思うんだけどね、まあ彼女はね、しっかりと多分 FM でね、もうきらびやかにね、頑張ってると思うんだけど、俺はこうやってね、もうネットのね、もう暗いところでね、こうやってラジオをね、ずっとやってるっていうね。でもまあね、セミみたいなもんですよ。セミも 7年ぐらいね、もう地下にいて、それで羽ばたきますから、まあ一週間後に死ぬんですけどもね、そんな、でも一週間でも輝ければさ、やってきた甲斐があるなと思うから、まあ俺もじゃああと2年やって、7年やって、そっから一週間ね、地上波でどっかでね、一週間の帯、ね、仕事をもらって、でラジオをして、はい終了ってね、そこで俺のねラジオ生活終了っていう、まあそんな悲しい、でも輝かしいからね、一つやっぱりこのラジオやってなんか形になったのって言われると、特に形になってないから、そういうところで、で過去にでもそういう地上波でねラジオやったことあればさ、あー俺昔ちょっとラジオパーソナリティやっててさって言えるわけじゃない。今は言えないからさ、今はね、もし今これやめたとしても、いや昔ネットラジオパーソナリティやっててさって、なんだよネットってってね、自分でやってただけだろってなっちゃいますからね、ちょっとお金もらってね、しっかりねやっていくっていうのもね、まあそのうちできないよね。やっぱり名刺作って思ったけど、何勘違いしてんだ俺はっていうねところありますからね。まあそんなにね、なんだろうね、頑張りたいね、本当にね。まあどんな形になるかわかんないですけどね、ラジオもうちょっとねやっていきたいなと思うんだけどな、やっぱりね頑張りたいですね、本当にね。まあいいです。で、あとはね、他お便りいただいてるかな。ラジオネームが、ラジオネームガオガイガーさん。パルさん、遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。ジュエルの塔を回していたので、ラジオのこと忘れてました。毎年言ってますが、今年こそ僕は童貞を卒業します。パスさんも、セカンド童貞、卒業頑張りましょう、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。パスさんじゃなくてパルさんなんでね、もうちょこちょこみんなね、斎藤さんとかね、ね、パスさんとかね、ちょっとね、もういいよ。ね、先週から言ってるけどね、もうそんな、ちょっとしたね、変化はね、つけなくてもいいんですけども。パズドラね、パズドラでジュエルの塔っていうね、プラス卵がいっぱい落ちてくるっていうね、そういうダンジョンがあるんですけどもね、やってない人全くわかんない。ね、でも、1200万ダウンロード、ね、されてますから、大体みんな一回生ぐらい触ったことあるんじゃないのって、あと友達のね、パズドラ見たことあるんじゃないのと思うんだけど。まあ好き嫌いしないでね、ちょっと食べず嫌いはね、やめて、ちょっとやってみるとね、面白いかなと思うけど、ただね、ハマっちゃうとね、お金使いすぎちゃう人もいるからね、なんか課金でね、頑張っちゃう人もいますから、あれなんですけど。最近の俺のパズドラとしては、今、サタンを、しっかりと、育成してまして、今サタンがレベル97までいったんでね、だからあと2上がればねレベルマックスなんで、まあそのぐらいかな頑張ってるのね。全然なんだろう、レアガチャとかもね、ガチャガチャも回さないしね、だから何してんのかよくわかんないけどもね、日々なんかパズドラやってるね、飽きずにね毎日やってるね、本当に取り憑かれてますねっていうね。ただまだ課金はしてないからね、無課金兵としてねまだ頑張ってますからね、無課金で頑張ってるよって人いたらね、ぜひフレンドに、ね、なっていただけたらと思いますから、ツイッターの方とかでね、フレンドね、お願いしますとか来たらね、ぜひぜひこちらのそういうフレンドの、ね、コードもね出しますからね、その辺、お待ちしております。じゃあ、あとね、今日他に喋りたいこともあったんだけども、他喋りたいことが、今週ね、楽天のポイントアップ祭りみたいなのやっててさ、新年の。で、今まで欲しいものいっぱいあってさ、で、それをまとめてちょっと買いまして。 で、インテリア関係を結構買ったんで、まあまあ、届いたらまたその話もしたいと思うんだけど、フロアランプと、あとラグマット、あとテーブルをちょっと注文しましたんでね。まあこの辺、部屋がそれで綺麗になったらね、まあせっかく引っ越してきたからさ、それに合うような感じにしたいなと思ってさ、で、人も呼べるようにしたいなと思って。だそれが来週ぐらいに多分届くから、届いたらね、ちょっと写真でも撮ってね、ツイッターにでもアップしたいと思いますからね。まあ、そこもちょっとお楽しみにしていただけたらというところと。あとはね、細かいことで言うと、合わせてね、まあ、先週言いましたけども、グレン・ラガンっていうね、アニメ。ちょっとニコニコ生放送でね、あの一斉放映があったからそれ見てさ、やっぱいいな、グレン・ラガンと思って。まあこれは好き嫌いはあると思うけど、好きな人はとっても好きっていう風になると思うからね。で、俺は見てて結構あの好きな方なんでね。で、いいなと思って。で、主人公がドリルを持ってるんだけど、で、これコアドリルって言うんだけど、コアドリルの、なんていうの、ペンダントっていうのかな。っていうのは売っててさ、で、これいくつかあるんだけど、ペンダント型もあるし、なんかキーホルダーについてるタイプのやつもあるんだけど、で、キーホルダー型のコアドリルが売ってたから、で、格安でね、売ってたから、それ注文したの。したら、さっきメール見たら、あの、こちらの商品、ちょっと欠品中で、お送りすることができませんと。キャンセルさせていただきます、みたいな、書いてあって。残念と思ってさ、だから、またね、ちょっとね、注文しようかなと思ってんだけど、多分大体が、あれだね、在庫持ってなくて、で、メーカーの方にね、注文が来たら発注するって、受注発注ケースだと思うから、そうするとな、多分もう一回他のところで注文してもね、あの、今品切れ中なんですってなりそうで怖いんだけどね。まあ、ちょっとコアドリル届いたらね、ちょっと俺のドリルはね、天をつくドリルだってやりたいんだけどね。まあそんなのね、なんか暇な人はね、ぜひあのグレン・ラガンね見ていただけるといいんじゃないかなと思います。あとはこれ話したかったんだけど来週話そうね。ちょっとね、ちょっとあるんです。で、どうでもいいや。で、あとアニメね、みんなあんまり聞きたくないと思うんだけど、アニメの話したいんだけど、で、アニメね、この2014年の、冬アニメ、新しいのいっぱい始まったんですけど、今回さ、量がすんごい多くてさ、まだ1話を全部見れてないの。なので、まあ、見れた時点で、アニメレビューしようと思うんだけど、ただこのラジオの中でアニメレビューはちょっと今回は控えようかなと思っていて、で、別撮りで、アニメレビューをしようかなと思っている。まだこれ計画段階だからね、もしかしたら来週ね、ね、童貞ネット始まったらさ、みんなごめんと、今週はアニメレビューでごめんねっていう話になるかもしんないけど、今のところ別枠で撮って、で、まあ、ポッドキャストだけでね更新するか、もしくはまあ別の曜日とかのね、まあ夜の早い時間とかにね、ちょっと、このネットラジとかでね、放送しようかなとか思ってはいるんだけど、だその時、俺一人じゃなくて、こういうせっかくのね、ちょっと別撮りにするから、ちょっと友人を一人、アニメ詳しく、声優に詳しい友人が一人ね、まあ、近く近所住んでるやつがいますから、まあ、そいつでも呼んで、やってみようかなーなんて、ちょっと企んではいるんだけど、まあ、どうなることやら全くね、決まってはいない話なんでね。まあ、その辺。ちょっと、また来週あたり。だ、来週か再来週には、ね、これ、もしやるんだったら、それを撮ってね、公開したいと思いますからね。まあ、その、やる前には何かお知らせをしてね、生放送とかも、できたらしたいと思いますからね。で、まあ、それはちょっと後々、ご連絡していきたいと思っております。じゃあそんなんでね、今週あとはラストね、ちょっと読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム山猫舞台さん、浪人して大学に行った僕が来ましたよって、さっきのね、高校3年生のね方のねお便りに向けてだと思うんですけどもね、こういうのはさ、来週になっちゃうとさ、 またね、やっぱり高校生はやっぱしもうこの1分1秒をね大切に生きないといけないからね、このちょっとお便りは最後読んで終わりにしたいと思うんですけども。で、続きね、大学卒業後大手就職先に行くことをゴールとするなら、ガチエフランの場合は、成績優秀者学費免除くらいになるか、有力な資格を取るかし取るとかしないとまずいかな。浪人して偏差値高い大学行けば、そこを卒業してある程度就職頑張ればそこそこは行けますからね。なので大学在学中に頑張るか大学入る前に頑張るかの違いかな。良い就職を 目的にしないならこのアドバイスは聞き流してくださいね。自分が卒業後にどうなりたいかを考えて、それから道を決めるのが一番と思います。同じ大学の知り合いで就職先に納得いってない人の多くは高卒で公務員が最強だとも言っていたので、いろいろ調べてみるのがいいかと思います。日本の大学は学問を極めるというよりも就職予備校になっているのがまあ現実なんですよね、というねお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、とてもいいアドバイスでいただきました。ありがとうございます。まあ、このねお話もちょっと参考にしてね、これからの人生ね考えていっていただくのがいいかなと思うけど、まあ目標がね将来どうなりたいっていうのがあるのかないのかっていうのもねもちろんあるし、でやっぱりね就職とかねちゃんとしたところに行きたいなとかそういうことを考えているんであればね、またいろいろと変わってくるかと思うから、まあ今の話だったりとかさっきの俺の話ね、まあ俺の話はあんまり参考にならないと思うけどもね、こういうこともあるからね、いろいろとお調べしていただいて、それの踏まえてね少し考えてみるのもねいいんじゃないかなと思うからね。まあ時間もねやっぱりそうやって大学受験とかも今年ね入っちゃってますからね、だからまあ本当に少しでもね早くその辺も決断できればいいかなと思うけど、俺は結構悪あがきするのもね悪くないかなと思うからね、まあできる限りなんか希望は捨てずねちょっともがいてみるのも一ついいかなと思いますけどね。まああとそれちゃんとねその後進んでいった場合はね、まあそこからもちゃんと考えないといけないですからね、入るまでもねちょっと頑張んないといけないし、入ってからも頑張んないといけないけども、まあまあそこはねまあ頑張るしかないよね。今頑張んないでいつ頑張んのって話ですからね。まあまあ頑張りつつ踏ん張りつつね、行っていただければと思いますから、また何かご相談とかねなんかあれば、みんな俺もね含めリスナーの人もねこうやって相談乗ってくれると思うからね、まあどしどしお便りいただければと思います。それではね、今日もね1時間ちょっとね経ちましたからこの辺でっていうふうにしたいと思うんですけども、来週は1月の19日日曜日、またね23時ぐらいからね、1時間やっていきたいと思いますんでね、また聞いていただければと思います。じゃあそんなんでね、なんか今週も雑談だけになっちゃいましたけどね、なかなかねコーナーやろうかなって思ってるんだけどね、何のコーナーやったらいいんだろうと思ってね、もうよくわかんなくなっちゃってるところがありますからね、ちょっとコーナーの方もねできればね毎週1個ぐらいやっていきたいなと思いますからね、うん、そこも考えていきたいねっていう、ちゃんとね少しずつ一歩ずつね今年はねやっていけたらなぁと思う。それでね一歩ずつ進んでいくことで形になっていくこともあると思うからね、まあ、そんなんで頑張っていきたいとか、そんなねどうでもいいねそんなのね、もうちょっとねもううんことちんことねおっぱいの話ね来週はしていきたいと思います。なんか真面目な話とかねそんなんいいからね、うん、おっぱい揉みたいとかそんなんでいいわね、どうでもいいんですけど、まあそんなんでね来週もやっていきたいと思いますんでね、お聞きいただけたらと思います。それではね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。